聖書を朗読いたします。ガラテヤの信徒への手紙6章1節から10節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書350ページです。兄弟たち、万一誰かが不注意にも何かの罪に陥ったなら、霊に導かれて生きているあなた方は、そういう人を柔和な心で正しい道に立ち返らせなさい。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさい。互いに重荷を担いなさい。そのようにしてこそキリストの律法を全うすることになるのです。実際には何者でもないのに自分を一角のものだと思う人がいるなら、その人は自分自身を欺いています。各自で自分の行いを吟味してみなさい。そうすれば自分に対してだけは誇れるとしても、他人に対しては誇ることができないでしょう。めいめいが自分の重荷を担うべきです。御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人と持ち物をすべて分かち合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は人から侮られることはありません。人は自分のまいたものをまた刈り取ることになるのです。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、霊にまくものは霊から永遠の命を刈り取ります。絶えまず善を行いましょう。飽きずに励んでいれば、時が来て身を刈り取ることになります。ですから今時のある間に、すべての人に対して、特に信仰によって家族になった人々に対して善を行いましょう。以上の聖書箇所より、聖霊によって生きると題しまして、安行先生よりお話をいただきます。
本日の御言葉には実に多くのエッセンスが含まれています。まともに1節から10節までの説教をするのなら、とても礼拝時間が足りないことが判明しましたので、今日は途中で区切りまして、1節から5節までに絞ってお伝えしたいと思います。1節はどのような状況かと申しますと、信仰を同じくする兄弟が万一不注意にも何かの罪に陥ったら、正しい道に立ち返らせてあげなさいというものであります。対象となるのはすべての人ではなく、同じクリスチャンであります。これが例えば人に対する親切をお勧めする御言葉でしたら、対象はクリスチャンだけではなくすべての人になるのですが、立ち直らせる相手となりますと、クリスチャンだけになるというわけであります。しかも、不注意にも罪に陥ったらと言われていますので、故意に犯す罪ではなく、いわゆる過失による罪ということになります。パウロは他の手紙では、故意に犯される罪について、どういうふうに対応するかというのは、ケースバイケースで、コリントの手紙とかでも伝えてるんですけれども、今回は不注意にも何かの罪に陥ったらということが言われているわけですね。で、その罪の中には倫理道徳的な罪も含まれているということになるわけです。で、強調されているのはですね、ガリラヤの信徒たちが霊に導かれて生きているあなた方はと言われている点であります。霊に導かれて生きるとはどのような生き方なのか。で、その具体例としてですね、パウロは直前の箇所でこう述べているんですね。愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制、そんなの全部揃ってる人多分いないと思うんですけれども、これが霊に導かれて生きる人が大切にするものなんだということが言われてたわけなんですね。で、そういう霊に導かれて生き方のモデルというのはまず念頭に置いていただきたいんですけども、なぜそういうことが言われるのかと申しますと、不注意にも何かの罪に陥っている兄弟を立ち直らせようとするときこそ落とし穴があるからであります。 で、まあ、本物の落とし穴というのはですね、まあ、ちょっと、まあ、バラエティの番組とか、まあ、ドッキリとかで、まあ、ご覧になった方もいらっしゃると思うんですけど、騙されて落とされる人は落ちるまで穴の存在に気づかないんですね、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、つまり自分では気づかないうちに霊に導かれる生き方を忘れてしまう、忘れかけてしまう、そこが危ないところなんですね。それで今あえて落とし穴ということを私申し上げたわけなんですけど、自分では気づかない。でパウロがあえて柔和な心でと付け加えているのも、兄弟を立ち返らせようとする側の人が落とし穴に落ちてしまわないためであります。で往々にして、まあ、もちろんこういう問題って教会だけではないんですけど、往々にして教会ではそういう問題が起こりやすい実情がパウロの言葉には反映されている次第なのです。で、まあ、兄弟を正しい道に立ち返らせようとする、まあ、大体どういうことなのかイメージつけられると思うんですけど、そのこと自体はいかにも教会的で尊いものなんですけれども、問題はですね、諭す時の口調や態度に柔和さが欠けてしまったらどうでしょうか。で、まあ、やけに厳しい口調だったり、上から目線だったり、自分の正義を押し付けているようなあり方だったら、まあ、とにかくですね、柔和でなくなると立ち直らせようとした側のクリスチャン自身が新たに別の罪に陥ってしまうか、またはですね、別の罪を露呈してしまうんですね。まあ、別の罪とは例えば傲慢やうぬぼれであります。自尊心の高さが上から目線を生み出して柔和さを損ねてしまう。それは霊に導かれる人の生き方ではないんですね。兄弟に立ち返りを諭すべき場面こそ諭す側もまた自分自身を顧みなければならないのです。つまりですね、本日の御言葉は罪に陥って諭される側もさることながら、諭す側の方によりスポットを当てているわけなんですね。そういう諭す側の方が、まあ、柔和であるようにと注意を喚起しているのであります。もちろん諭される側が逆切れするようなことがあってはいけないんですけども、諭す側が切れちゃったらいけないんだ。でですね、そこでパウロは、あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさいと言っています。あなた自身とはまさに諭す側の人たちのことです。よくよく考えてみますと、私たちが誘惑されやすいのは教会が平穏な時ではなくて、何かトラブルが起こった時ではないかと思うのです。まあ、いろんなトラブルがあるんですけども、誰かが小さな罪というとちょっと大げさに聞こえるんですけど、誰かが小さな罪を間違って犯したことで、それをめぐって他の兄弟が、時には牧師が新たにより大きな罪を犯してしまうことだってあり得るでしょう。具体的には言い過ぎてしまうこと、あるいは言わなくていいことまで言ってしまうこと、そうして連鎖的に罪が誘発されて教会が分裂してしまうなんてことも起こりうるのです。元をたどってみると、一体何があったんだろう、実は大したことない些細な問題だったのに、周りの人たち、特にたしなめようとする人たちの反応が激しすぎて教会が分裂してしまうなんてことがあったら悲しいわけなんですね。それもこれも柔和さを失うことから来るのかもしれません。よくよく気をつけておきたいものです。だからこそパウロは2節で、互いに重荷を担いなさいと言っているわけです。この互いに重荷を担いなさいという見言葉は一見単純ですが、何気に分かりづらさがあるかもしれません。ここでの重荷とは、端的に個々の信仰者の欠点、欠陥、あるいは罪に陥りやすい側面だと言えるでしょう。まあ、弱さみたいなものなんですね。 そういう重荷を互いに担えとパウロは勧めています。つまり罪に陥りやすいのはお互い様だということです。兄弟の弱さ、脆さは自分自身の弱さでもあると、他人事ではありません。他人の欠点を見たなら自分にも欠点があることを覚えなさいと、そのことをいつまでも忘れるわけにはいかないのであります。その認識が欠如するとどうなるでしょうか。おそらくですね、自分だけを特別視するようになっていくと思います。他の連中は罪に陥ることがあっても私だけは大丈夫だと、でそれで兄弟が罪に陥った時に何やってんだバカもんとかですね、足を引っ張るんじゃねえとか、たとえ口には出さなくても心の中でそんな風に思ってしまうかもしれません。まあ空見たことかみたいな感じでですね、お前はいつもそうなんだよなとか、自分を差し置いているわけですけど、それこそ傲慢やうぬぼれというものであって、その人自身がその傲慢やうぬぼれという罪に陥ることになるのです。そうではなくて、私も弱く過ちを犯しうる人間なのだと自覚する、だからこそ時に立ち返るようにと兄弟から諭してもらうことが必要ですし、万一兄弟が罪に陥ったなら柔和に諭してあげる、柔和に諭してあげるのです。そうすることで パウロはキリストの律法を全うせよと語ります。キリストの律法とは十字架に表された愛に他なりません。愛があるところには上下関係がないんですよ。神の子なのに、罪のない神の子なのに、一番下に降りてきて、わざわざ罪人の罪を担ってくださった。上下関係なくなってるんですね。愛があれば、諭す側と諭される側には上下関係なんてないのであります。それを忘れちゃうから、上から目線でお前何やってんだって、柔和さを失って諭してしまう。それがまた罪なんだということなんですね。で、そういうことから3節に続きます。実際には何者でもないのに、自分を人角のものだと思う人がいたら、その人は自分自身を欺いています。と言われてるんですけども、簡単に申しますと、まあこれ繰り返しになるんですけど、やっぱり、傲慢やうぬぼれのことなんですね。自分を過大評価するだけにとどまらず、その過大な評価を他人にも押し付けようとする、それこそ傲慢うぬぼれの最たるものなんですね。霊に導かれる生き方から最も遠いものだというのです。念のために申し上げますと、ここでの人角のものというのは社会的なステータスが高い人ということではありません。逆に何者でもないのにというのも、どうせ自分は小物だからとか、自分を卑下しなければならないということでもありません。そうではなくて、ないものをあるように見せることはするな、虚勢は張るなということであります。で、個人的にですね、パウロの言い方が面白いと感じたのは、4節の自分に対してだけは誇れるとしてもというところなんですね。自分に対してだけは誇れるってどんな状況でしょうか。ちょっと想像すると笑っちゃうんですけれども、多分俺ってすごいなって悦に浸ることですよ。よくよく考えてみますとですね、中学生や高校生ならともかく、いい年した大人がやるとみっともなくないですか。ネット用語で言うなんか中二病っていうやつなんですけれども、ただでさえ猛暑続きなのに、本当そういう人って暑苦しいと思うんですね。で、そういう偉い人っていうのは世の中を見渡すと結構多くいるかもしれませんが、クリスチャンがそうなってしまうわけにはやっぱりいかないですね。それでも自分で自分を誇るだけならそれでも構わないとパウロは言いたげ ですね。それなら誰にも迷惑がかからないからということでしょうけど、ここまで言われておいてそれでも自分で自分を誇ろうなんて本当に思えるんでしょうか。冷静になればなるほどバカバカしくなってくると思います。おそらくそれがパウロの狙いなのかもしれません。最後の5節ではですね、めいめいが自分の重荷を担うべきですと言われています。この2節にも似たような言葉が出てきて、2節の互いに重荷を担いなさいとは実は少しニュアンスが違うんですね。2節では互恵的、つまりギブアンドテイクでしたが、5節の方は自立しろという、まあ、ニュアンスなんでしょうかね。自分の虚栄心を他人に負わせるなと言われているように感じます。もう結局これ繰り返しになるんですけど、自分の虚栄心を他人に負わせるということは、俺って偉いだろう、すごいなっていうのを人に押し付けるということと一緒になってくるわけなんですね。そうじゃなくて、なんていうか人に自慢したいという思いも結局自分の自身に留める。いや、人に自慢できる自分なんていないんだ。自分にだけは誇れるけれども、でも自分にだけ誇れるのも本当は恥ずかしいことだ、見苦しいことだっていうのをそこに留めるのは、留めることがこの五節の互いに重荷を、あ、五節じゃないですね、五節の方のですね、命名が自分の重荷を担うべきだ。重荷なんですよ。自慢したい、うぬぼれたいけどそれは出しちゃいけない。自分の中でせいぜい留めておきなさい。まあ、ある意味重荷って言ってくれてるのはパウロも本当に優しい心遣いだと思うわけですけども、傲慢、うぬぼれ、虚栄心、それに執着している時には自分では気づかないものですけれども、主にあって一歩自分自身から距離を置いてみますと本当に見苦しいことが分かってきますね。本当に人間って自分自身を誇りたい生き物なんだなと改めて思い知らされます。で、パウロがこういうことをわざわざ書いてるのは教会の中でそういう人たちがいるからなんですね。結構な数が、それで他のそうじゃない人たちを傷つけてるから、教会自体に亀裂が入りかかっているからそういうことを言うわけなんですね。何か兄弟が罪を間違って犯してしまうことよりも傲慢とかうぬぼれの方がよっぽど危ないんですよ。教会の中でクリスチャンにとって一番厄介、クリスチャンだからある意味厄介になりやすい。しかも普段真面目に生きているクリスチャンほどうぬぼれやすいということもまた戒めを受けるんですね。で、途中で誇りという言葉が出てきているんですけども、これピンとこなくちゃいけないんですよ。誇りと聞いたら、霊に導かれている私たちだったら何を誇りとすべきなのか、みんな知っているはずであります。もう言わずもがなですけども、あえてこれは私たちの主イエス・キリストだけを誇りにする。それを常に覚えていることこそ霊に導かれているものの生き方なのであります。最後に一言お祈りします。天の父よ、あなたはパウロを通してまた御言葉をお与えくださいました。あなたは兄弟姉妹の間で罪をいさめ合うこと、正しい道に立ち返るようにと進め合うことを私たちの群れの秩序として与えてくださいました。しかし同時に兄弟を戒めようとするときについつい柔和さを損ねてしまう、また自分は大丈夫だ、兄弟は罪深いんだと、そのような傲慢な視点に立ってしまいやすいことをも改めて覚えます。私たちはよくよく考えてみました。あなたの見舞いでは惨めなものに過ぎません、ちっぽけなものに過ぎません。誰もが罪を犯しやすいもの、また人が罪を犯した時こそ自分は大丈夫でその人は罪深いと決めつけてしまいやすい、そのようなものであることを覚えます。主よ、罪なきあなたの御子が罪人の、大勢の罪人、また私たちの罪を担ってくださった、重荷を担ってくださった、血を流してくださった、そのことを覚え、私たちは共に同じキリストの血を受けた兄弟姉妹なのだということ、また 共に罪深い、罪を犯しやすいものであり、またそれをカバーし合いながら生きていくものであること、改めて思いつつ、この暑さの中でありますが、日々平安のうちに歩むことを得させてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。